発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
すいません、今日発酵兄ですね、麹の手入れがどうしても追いつかなくてお休みです。
今シーズンだから、
ね、はい、すいません。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。上から塩を振りかけます。素手で何度も混ぜたなら麹のとてもいい香り。日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。このコーナーでは僕たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はキスビンワイン。今日のゲストはキスビンワインの醸造責任者、斉藤真さんです。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いらっしゃい。ちょっと今日は久しぶりに地元で、しかもワイン醸造家さんだから、すっごいちょっとテンション上がる ね
嬉しいですよね。そう、山梨ってワイナリーすっごいたくさんあるのに、うん、まだ1名しかゲスト来てないので、はい、貴重な2人目なので、はいはい、
若尾さんでしたね。
はい、若尾さん
1人目は、
はいはい、
まだ2人目なんですか。
そうなんですよ。
そうですか、
はい、今日は根掘り葉掘り聞きたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それじゃあ最初に、キスビンワインさんの自己紹介と、あとどんな特徴のワインを作ってるのかっていうのをお話しいただいてよろしいでしょうか。
まあ、キスビンワイナリー2013年にできまして、うん、まだちっとも名前を覚えられてないんですね。キスビン KISVIN で、はい、キスビンというんですが、まあ、ビンヤードにキスをするっていうような意味合いで、ブドウ畑にキスをするほどワインのことが好きな人たちなんだよと、うんうん、そういう人たちがワインを作ったらどうなるのかっていうのを体現するのが、うんうんうん、まあ、うちのワイナリーです。でそこで、ワインを作る仕事をしているのが、うんうん、私斉藤でございます。
はい、うん、そもそもワインを作るってどんなワイン作りってどういうことをしてるのかっていうのをちょっと、
まあ、まずブドウを作りますよね。
はい、
山梨ブドウを作ってる方たくさんいらっしゃるんですけれども、うん、
はいはい、
その中でも醸造用に特化したブドウ、うんうん、っていうのがあります。まあ、品種から言ってもそうなんですけれども、うん、形や大きさ、色っていうところまで、どんなワインを作ったらいいかというのに適したブドウを作ります。うん、でその美味しいブドウから、ブドウジュースって甘いですよね。
はい、
でその甘み、糖分を酵母菌の力を利用して発酵をさせる、うん、でそうして出来上がったものがワインということになるんですけれども、
うんうんうん、すごいざっくり言うと、ワイン用のブドウで作ったブドウジュースを酵母で発酵させてお酒にするっていう、その一連をずっとやっていくってことですね。
そうですね、
結構シンプル。まあ僕日本酒が専門なんですけど、日本酒と比べるとめちゃめちゃシンプルだけど、
はい、
味のバリエーションすっごいいっぱいあるじゃないですか。
はい、
あれ超そもそもな質問なんですけど、なんでワインってこんなにいっぱいいろんなシンプルな作り方が味できるんですか。
まあ一つにはブドウの品種というのがたくさんあるということですね。
うんうん、
でその元々の品種の持った味わいが違うということが一つ、うんうん、でそれから日本酒の場合は麹の働きというのがとっても重要になってきますよね。うん、ワインの場合、ブドウというのはもともと甘いものですよね。うんうん、麹糖を使ってその糖質に分解するっていうことが、うんうん、必要ないわけなんですね。うんうん、ですのでその果物の味わい、うん、美味しさっていうのがそのまま直結してくる、
うんうん、
そのワインというものの味わいに直結してるっていうところがあるんですね。
うんうん、
なので、まあ、農産物を作った結果が、うん、特に現れやすい飲み物だっていうふうに言われていますね。う
ん
う
ん、斉藤さんのところもブドウを作って、そしてワインも作っている。まあ、日本酒の場合だとお米を作らないその酒屋さんっていっぱいいるんですけど、
今ちょっと増えてきてますけどね。
うんうん、ワイナリーの場合は必ずそこはもうくっついているっていう。
そうですね、それでもまだブドウを自分たちで作ってワインを作るっていう活動を、うん、まあ、100% されてる方々っていうのはまだまだ少数なんですね、うんうんうんうん、我々のケースもすごく珍しいというふうに言われてますので
、うん、もう 100% 自分のブドウで作ってる。
そうですね、
すごい。でもその中で斉藤さんは醸造責任者じゃないですか、うんうん、今その栽培の話だったんですけど、はい、醸造責任者さんって具体的にどんなことされてるんですか、
う
ん、
妹突っ込むね、
はい、
楽しいね。
醸造責任者って言っても畑に出るんです
よね。そうですよね、うん、
なのでまあ畑も、ワイン醸造所の方も行ったり来たりっていう形なんですけども、うんうん、うちはあの社長が栽培責任者なんですね、うんうん、ですので便宜上というか、うんうん、醸造責任者というのがついてるんですけど、うん、まあ、基本的にはあのワイン蔵の中にあるお酒がまず悪くならないようにするっていうのが今の大事な仕事ですね、うんうん、秋に収穫して、出来上がったワインというのが今蔵で眠っていますので、うんうん、その管理をする。うんうん、で、また秋が巡ってきて、ブドウの収穫をして仕込みをする、うん、でそのことの繰り返しなんですけれども、
う
ん、
その醸造するとき、つまりブドウジュースがこうお酒になっていくっていうところを見ていくと思うんですけど、はい、そこで一番面白いこと難しいことってどんなものですか。
うん、まあお味噌なんかもそうだと思うんですけど、やっぱり生き物なんですね、うん、ワインも。ですので、まあ、ちょっとした温度変化ですとか、うん、あとはブドウの状態、栄養分がどれぐらいあるかですとか、うんうん、そういったことによって酵母菌、あと乳酸菌なんかの動きも重要なんですね、うんうん、でそういった微生物の動きが変わってくるっていうことがあります。
うんうん、一回そのワインの醸造家さんに聞きたかった質問があって、はい、自分の中で味をこういう味にしたいっていう事前のイメージがあって、それに向けて菌の動きをコントロールしていくのか、はい、それとも菌の動きとかそのブドウのコンディションをよく見て、それが一番よくできるようになったらこういうワインができましたっていう風にするのか、どっちのアプローチでいくんですか。
両方ともありますね。うんうん、ブドウがあまりによくて、うんうん、そのブドウを食べた瞬間、うんうん、ジュースを飲んだ瞬間に、うんうん、あ、このブドウからああいうワインができるっていうイメージがもう一気に湧くことがあります。
すげー、
はい、
でそれはでもブドウがいいことが前提ですね。うんうんうんうん、で、自分が作りたいようなワインというようなあのイメージを持つこともあります。うん、それに向けてブドウを作り込んでいくという逆のことをすることもありますね。
ちょっと僕鳥肌立ったわ。
いや、私も今なんか
すごいかっこいいね。
そうですか。
いやいやいやいや、
お味噌の方がよっぽどかっこいいと思うけど。
いやちょっとすごいね、やっぱワイン醸造ね。そのキスビンさん、まあ、実は僕結構近所なのでよくキスビンさんのワイン飲んでるんですけど。
ありがとうございます。
あの僕の、印象なんですけど、はい、山梨のワインってそのいい意味で和食と合わせやすいようにちょっと軽く作ってあるっていうのがあるんですけど、キスビンさんのワインって結構こう飲み応えがあるものが多いなってイメージがあって、
基本的には骨太に作るっていうのが、うん、まあ、うちの気概というか、うんうん、やっぱり今まで水っぽい、うん、薄いっていうのがちょっと日本ワインの悪評だったところがあるんですね、うんうん、でそれを跳ねのけたいと思って、うんうん、まあ、作り込んできましたので、まあ、個人的にはね、もう少しチャーミングでもいいのかなと思う時もありますが、うんうん、あの骨太にとにかく、うん、あの飲み応えのあるワインっていうのを目指して、
うん、今のところやっております。やっぱりそういう哲学あるんだ。
そうなんですよ、感じました。
いや、もうバリバリ感じてます。もっと他いろいろ聞きたいことあるんですけど、うん、もう時間が来ちゃいましたので、うん、ぜひまた
ぜひぜひ、
ゲストに出ていただければと思います。はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本各地の手前味噌トークでした。
一升瓶は 1800cc、 成人女性の1日の食事は 1800kcal、 インターネットは1800円、 NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
CC ネット。今週の仕事百科、求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は江戸の濃い味をつなぐ人。はい、今日はですね、お弁当屋さんの紹介になります。うん、で、私ちょっとすいません、このお弁当屋さんは知らないんですけど、記事を見てすごく面白いなと思って、うん、今日紹介したいなと思いました。この日本橋弁松総本店さんが作るお弁当がただならぬお弁当ってい う, こうキャッチフレーズであって、
どんな風にただならないの、
でどんな風なんだろうと思ったら、もう昔ながらの作り方でやっているお弁当屋さんで、
こう普通調理人って言うじゃないですか、うんうん、調理人っていうよりかは文化を継承する人で、うん、宮大工とか伝統工芸品の職人のような人がこう作るお弁当だって言ってるそうなんですよ、うんうん、
面白いね、
うん、なのでこう本来の作り方で作ってるので、うん、こう余計なものを入れないお弁当なそうなんですね、
うんうん、
こうなのであの濃い味になったりですとか、うんうん、まあ、お弁当なので冷めても美味しく食べれるようにしてる工夫をしてるそうです、う
ん、なんかいいねこれお弁当のリノベーションだ ね、
本当にね、うん、で私去年の年末にこう初めてちょっとの品数なんですけどおせち作りに挑戦したんですね、うんうん、でこうおせちってこう日本伝統のものなのですごい使う調味料もシンプルで、
うんうん、
なんかそういう多分このお弁当屋さんも一緒だと思うんですけど、うんうん、この日本本来の調味料を使って伝統的な作り方をしているので、うんうん、今回調理スタッフなんかも募集しているので、うんうん、こう本質的に料理を学びたいとか、
うん
う
ん、
こう文化をつなげていきたい人とかいいんじゃないかななんて、
う
ん、
こう繊細な和食っていうのの世界に深入りしていきたい人はすごく良さそうな感じがしますが、う
ん、はい、
職種は何を募集してる？調理と
配達です。お弁当屋さんなので、
うんうん、
で具体的にどんなことしてるんだろうっていうのは、うん、まあ、ブログにも貼るんですけど1月29日ですね、今日の放送の次の日に、
うん、
あのリトル東京の仕事バーで、うん、老舗ナイト弁当屋編っていうのをやるそうなので、う
ん、あ、じゃあこのラジオ聞いてる人そこでゴーしなきゃいけない、ね、
気になったら、うん、イベントにもぜひ行ってみたらどうでしょう、
はい、1月29日清澄白河のリトル東京で、
はい、
だいたい夜夕方7時ぐらいから ね、はい、にイベントもやるということですね、
は
い、
でこの求人自体は少し短いんですけど1月30日までとなってますので、
うんうん、
ぜひ気になった方はチェックしてみてください。
ピンときたらイベント行ってそのまま募集
募集も
しくはだね。
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートークお別れのお時間です。最後に斉藤さん何かイベントの告知があるそうで。
そうですね、3月18日の土曜日に、はい、18時開場という形で、
はい、
ズレヤマズレコライブスビンプレゼンツでやらせていただきます
スビンプレゼンツのライブ
円山駅近くのコロボックルという、はい、カフェがありましてそちらでやらせていただきます。ワンドリンク付き2800円、アコースティックギターの伴奏者もつきますので坂木修さんという方がねいらっしゃって、
はい、
キスビンのワインと、うん、お姉のあのズレヤマズレコさん、
はい、
シンガーソングライターがいまして、
はい、
その方のライブたっぷりお楽しみいただきますので、
ワインとお姉を
そうですね、
じゃあ、うん、あの会場そんなに大きくないんですけれども、あのちょっと皆さん、ね、
はい、すぐいっぱいになっちゃうと思いますので、
ちょっと急いで予約した方がいいかなと思ってます。
はい、3月18日のイベントなので、まあ詳細は私たちのブログにも貼っておきますので、うん、ぜひご覧になってください。いや本当話足りないので、
うん、
また話す機会を何か、うん、とか飲みに行きましょう。
そうですね、
まあ、ちょっとやっぱ改めてワインは面白いなと思いました、
うん、思いましたね、
はい、また続きやりましょう、
はい、でまたいろんな醸造家さんにも出てもらえるように頑張りましょう、
はい、
今日斉藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ごみようこと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、
また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。